ご神訓一つ。信心する人は常に守りを心にかけておれよ。大金を懐中しておるような気持ちでおれ。落としてはならぬ。すられたり取られてはならぬ。と思うて大事にする。心に神様をいただき守れ。神様がご守護くださる。神様をいただききっておるとき、真心、愛の心がおのずと身についてくる。真、善、美、輝く世界に住まんには、真愛の心を行い、惜しむべからず。師匠がよく、真、善、美、輝く世界、ということをおっしゃっておられました。私どもがおかげをいただく。それこそ、真、誠、善、善は良いですか。美、美しい。この、真、善、美、輝くおかげを受けたいものだ、というようなことをおっしゃっておられました。私ども、やはりおかげを受けたいと思います。しかし、その、ただ単に私どもの願いが成就する、思い通りにことが運ぶということ、そのことだけに喜んでいる、それで良いのかというと、そうではないようですね。教祖様の御教えにも、神も喜び、氏子も喜び、金光大臣後も喜びしゃ、という、いわゆる神様も教祖様も、そして私どももまた喜ぶ、という、そういうおかげをいただいていかなければならないと。今朝は新春記念の時に、そのことを、神様も喜び、氏子も喜び、金光大臣をも喜びしゃ、というような、その神様も喜んでくださるようなおかげをいただいていかなければならないと。では、神様が喜んでくださるようなおかげとは一体どういうおかげだろうか、と思わせていただきますね。やはり、神様が喜んでくださるおかげとは、私ども親となって、その子供に対して、やっぱり子供が成長する、それが親の喜びの第一ではないでしょうかね。子供が大きく成長していくのがやっぱり楽しみですね。同じように、神様も私どもが成長していく、大きくなっていく、それを楽しみにしておられる。それが喜びなのではないでしょうかね。神様の場合、私の場合、私どもの場合は、どちらかというと、子供が肉体的に成長する。もちろん、精神的に成長するのを見るのはありがたいことですけれども。まあ、目の、何と言いましょうかね。一見してわかるのは、体が育つということでしょうね。しかし、神様がご覧になって喜ばれる、それは私どもの体が育つということよりも、むしろ私どもの心が育つ。ああ、よくこの氏子の心がここまで育ってくれたな、という、その氏子の心が育つ、そのことに神様は喜びを感じてくださるのではないでしょうかね。そして、その子供の心が育つ、そこに神様が与えてくださるおかげというのが、師匠のおっしゃる真善美輝くおかげではないでしょうかね。私どもの心の中に 心善美輝く心ができてくる。その心に呼応するかのように、神様がやっぱり形の上においても、真善美輝くおかげをくださる。それは神様が私どもの心が育つこと、そのことを一番に喜んでくださるからだと思いますね。神様にも喜んでくださるおかげをいただきたい。それはただ単に私どもがちょうど駄々をこねてこのおもちゃを買ってくれなければここは離れないといったような駄々をこねて神様からいただくおかげではないことは確かですね。神様も喜んでおかげを授けてくださるようなおかげのいただき方、それはやはりそこに私どもの心が育つ、その心が育ったことに喜んで神様がおかげを授けてくださる、そういうおかげのいただき方が、もちろん私どもも心が育ったこともありがたい、そしてまたさらにその育った心に神様がおかげをくださる、それがまたありがたいということになるのではないでしょうかね。そしてそういう道を教えてくださった、そういう道を説いてくださった教祖様がさらにまた道を歩いておることに喜んでくださるのではないでしょうかね。おねだりをしていただくおかげが真善美輝くおかげになるとは思えませんね。神様もしぶしぶくださるおかげでしょうからね。そうではなく、それこそ神様も喜んでくださるようなおかげのいただき方、それは私どもの心が育つことによってそこに神様が授けてくださるおかげであって初めて師匠が言われるような真善美に輝くようなおかげということになってくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。